ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
ちょっとリスナーさん、今私のパンツ見たでしょ。絶対見たと思うんだけどな。じゃあここでクイズです。今日の私のパンツは何色でしょう。ブッブー、正解はノーパンでした。ピンクカルカル。
さあカルカヤサトシがちょっとさあがでかかったな、さあもうちょっとちっちゃい、さあカルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけどもね、今日はねゲストさんに来ていただいておりますんで、まあね、時間持って今収録なのに時計見ちゃった。今ね7時、ね、本当はもう12時過ぎてますんでね、今日はゲストさんに来ていただいてますんでね、ゲストさんに登場していただきたいと思うんですけども、愛知思春期研究会の共同代表のお二人に、来ていただきました。まずは、中谷先生、お願いします。
はい、皆さんこんばんは。私学の性教育研究会主任、南山高校の、保健体育の教員をやっております中谷です。愛知県一スケベな先生と生徒たちから尊敬なのかなされてるはずです。よろしく。
あ、もうありがとうございます。ピンクカルカルに学校の先生でよ、いいのかな、いいのかな。そしてもう一方もね、ピンクカルカルなんだよな、これ。サキエレディースクリニックの先生にはサキエさん、
はい、名古屋市千種区池下というところで、産婦人科のクリニックの院長をしています。庭です。初めまして、
はい、よろしくお願いします。いやもうね本当に先生お二方ね、すごい方がね、来てくださっているわけですけども、まあピンクカルカルなんかね、来ちゃっていいのかなっていうところもう本当にありがとうございますね。お二方は愛知思春期研究会ということで、どういう活動をしてるんですか？
そうですね、愛知思春期研究会は大震災ありましたでしょ、東北の。
あ、はいはいはい、
あの年にできたんですよ、
う
ん。それで私は教育の現場で、生徒たちの豊かな健康的な性というものを、伝えるという活動をしてるわけなんだけれども、はい、特に私学をベースにしてね、
うんうん
うん、で佐紀先生なんかは、特に産婦人科の先生とかは、例えばね夏休み前なんかに外部講師ということで、暑い体育館にね生徒たち集まって、そして、夏休みどうしてもちょっと羽目を外しがちな前に大切な性のことを伝えて、そのブレーキかけるっていうのは昔からあったんだけど、
性教育ってやつだよね。
そうですね、それをやってらっしゃる先生方ドクターたち、と組みましてね、お互いのネットワークを、紡いで、よりなんていうかなクオリティをアップして、豊かな健康な性を伝えていけたらいいねっていうことで、作られたんですね。
性教育っていうのは今はもう結構一般的に、なんか僕なんか性教育ってやった覚えがないんですけど、
で今もね、あんまりないんですよ。
あ、やっぱないんですか。
はい、
そんな中お二人はそういうことをバンバンやられているっていう感じなんですかね。
そうですね、はい、
ないっていうと、それぞれの学校の先生方が、いやそんなことはないぞと、当然言われると思うんですよね。もちろんみんな頑張ってるんですよ。でもね、残念ながらアンケートを取ると、大体保健体育科の先生がその最前線を担いますね。保健という授業で、思春期と性とかね、月経とか いろいろ、まあ、性教育と言われる分野はあるんだけれども、うんうん、ただこれってね本当に教員の方からしても教えづらいというか苦手意識が高いというか、これは先生方にアンケートを取っても分かってるんですね。なのでどうしてもね負荷なんていうかなクオリティの高いものにはなってない部分は否めないんですね。
なんか生徒も照れがないですかね。
まあそうですね、日本人って性って例えば陰毛とか陰部とか、うんうん、まあ、姫事とかいやらしいみたいな感じで性を捉えがちなんだけど、はい、まあ、私たちはその性をこう明るいもの、大切なもの、前向きなものみたいな感じでね、うんうんうん、それを子供にもこう危険なものとかじゃなくって大切なものっていうスタンスでもっとこう伝えたいよねって言って活動してるんだもんね。
そうですね、安全安心自由、そして心も体も気持ちいい、はい、そんな感じかな。
学生のね、エッチはそんな早くからするべきではないよっていう感じなんですか。
まあ 100% 避けれる方法はないので、うん、一応表向きは、うん、10代はノーセックスって言ってますけど、うんうん、だけど、まあ、人間も動物ですから、うん、より安全な方法を知って、
はい、
やっぱりリスクは避けるということは知った上で、まあ、動物としていければいいのかなと思います。
これはね、
うん、
こういうふうに言われる方いるんですよ。性教育をね、
うん、
一生懸命やってると例えばコンドームとかなんかも当然教科書に載っていて、
うん、
それも使い方とか何のどういうことにこれ使うのかとか、
うんうん、
まあ、コンドームね、うん、教えるべきものですよこれは、はい、でもなんだろうな、性教育とかコンドームとかそんなものをやってると、セックスを奨励しているようにね思われて、なんか誤解をされてしまうということも現にありましたね、うん、でも僕たちは大切なことを科学的な知識をみんなに伝えて、そしてそういうことをすると結果こうなることもあるよ、じゃあどうしたらお互いが安全安心自由な関係を結べるのかなっていう知識をたくさん与えたい、そして、自己決定だよね、
うんうんうんうん、
だってその時って、
うん、
私たち知識が豊富なものが、うん、おいちょっと待てよっつって、うん、そこに登場することできないからね、
だ
から、
うん、
知識があったら、あ、今私たちがしようとしてることはまだちょっと早いかもしれないとか、
うん
うん、あ、いや今日はコンドームがないからやっぱりやめとこうとか、
うん、
そういうふうな判断ができる力、うん、自己決定能力なんてねよく言うんですけど、そんなこと大切にしてます。
なるほど、はい、教科書にコンドームの使い方って載ってましたっけ。
ね、
使い方は載ってないですね。
使い方、コンドームというものがありますよぐらいですか。
そうですね、うん、
避妊の道具としてね、これに関してはさきちゃんこう言いたいことあるんじゃない。
まあ、学校の教科書だと高校の保健体育の教科書で、
うん、
避妊の方法としてコンドームとピルのことが書いてあって、
うんうんうん、
コンドームの方は安いし、うん、性感染症も予防ができるって書いてあるんだけど、
うんうんうん、
私たち婦人科医は、まあ、より確実な避妊法としてピルを推奨するんですけど、ピルの方は危険だとか危ないとか太るとか高いとかそういうこうことがいっぱい書いてあるから、すごく残念だなと思います。
あ、でも確かに僕の知識としては、知識っていうかそんな深く考えたことないですけど、やっぱりピルよりもそのコンドームの方がこう気楽な感じというか、なんていうのか、手軽な感じがあるな。なんかちょっと薬を飲むっていうのはちょっと重く捉えがちなんですけど、そんなことはないんですかね。
はい、そもそもの避妊のこう失敗率が、
うん、
ピルはまあほとんど失敗 0% なんですけど、コンドームってやっぱこう途中からつけたりとか破れちゃったりすると 15% 失敗しますし、 あとはピルに関しては女性の生理痛がすごい楽になったりとか、生理の量を3分の1ぐらいに減りますし、生理確実に決まった日になりますし、あと生理前のイライラもこう消えますし、肌むっちゃんこう綺麗になりますし、いいこといっぱい。
そうなんですか。はい、でもサプリ感覚で飲むまでではない。
気をつけて飲むことは必要はありますけど、うん、でも今ってだいぶ値段安くなりますから、うん、たんで、はあはあ、割と海外なんかだと薬局でも手に取って買えますよ。
へ
ー、海外と日本のピルの使用率ってびっくりするぐらい違うんだよね。
日本、はい、ドイツとかだと 60% ぐらいの服用率なんですけど、はあ、日本だと 0.4% ぐらいです。
はあ、
4% です、はい、
はあ、
すごい少ないんですよ。残念、もっと広がるといいなと思います。
はあ、
ピルはこの避妊というふうに日本ではすごく思われてるんだけど、うん、今佐々木先生言われたように、うん、あの女性としてね、あの、うん、月経生理っていうのは、はいはいはい、どうしたってなんていうかな、自分の生活とかに関わってくるんだけど、うん、例えばここ一番すごい大切な試験があるとか、うん、試合があるとか、うんうん、っていう時に、うわこの日生理だってね、うん、生理が来るっていうことはちゃんとあの健康なリズムでいいわけなんだけれど、うん、でもずっと頑張ってきたのに 100% の力が出せない、例えば生理痛がきつくてとか、うんうん、女の子ってそういう点ではすごくあのなんていうかな、損っていうと申し訳ないんだけど、
うんうん、大変
だよね、うん、それを今佐々木先生言われたように、うん、かっちりとあの、なんだ来る日を管理することができるっていうのもね、うん、ぜひ若い方たちに知っておいてほしいなって。これはピルってみんな なんかなんとなくこの怖いものとか太っちゃうとか、はい、よく言うんだけど、うんうんうん、これ佐々木先生いろいろ言いたいことあるでしょう。
はいはい、あの太らないし、
はい、はあ、なんか本当飲むも、うん、飲むものだからちょっと抵抗があって、うん、感じちゃいそうなんですよね。
うん、
でもそんなことはなく、
はい、得られる、うん、得られるメリットがすごいたくさんあるんで便利です。
へえ、そうなんですね。あ、勉強になるな。
ピンクカルカルをお聞きの皆さん、そしてパーソナリティのカルカやサトシくん、村西徹でございます。ナイスですね、ピンクカルカル。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、今日はゲストさんに愛知思春期研究会共同代表の、中谷先生、中学校の先生と、早紀江レディースクリニックの丹羽早紀江先生にお越しいただいています。今あの曲中もね、なんかいろいろ話してて、日本人はセックスの回数が少ない、
はい、
っていうことなんですか。
はい、少ないですね。
あ、うん、海外はもっとバンバンバンバンやりまくりなんですか。
そうですね、日本人の1年間の平均のセックスの回数が84回なんですよ。
はあ、
うん、なんで、まあ、週1ですか、週2ですか、ペースとしては。あ、まあ、少ない。 違う、
50週ぐらいでしたっけ、あれどれくらいだったかな。
50週だね、
50週ぐらいですね、
うん、
年間、
まあ、週に 1,2 回っていうところが平均なんですけ ど、ね、まあ、少ないんですよね。セックスレスのパーセントも多いですし、
あ、でそうなってくるとそのピルを毎日飲むとかがちょっと遠ざかってしまうみたいな。
まあそうですわね、まあ、たまにしかセックスしない、例えば月に1回しかセックスしないのに、もう毎日毎日ピル飲むの、まあ、ピルって毎日飲まないといけないから、
あ、なるほど、
毎日薬飲んでまでっていうふうには思う人もいるかもしれないけど、うんうん、でもそれ以上にやっぱりその生理痛軽くなったりとか、うん、生理の量少なくなったりとか、他にもいいこといっぱいあるんで、別にセックスするから飲むものでもないかなって、う
んうん、ピルって毎日飲むものなんですか。
そうなんです。
あ、なるほど。じゃあな、避妊したいよっていう1日前とかそういうわけではない。
それはね、緊急避妊ピルって言って、
うん、あ、そういうのもあるんですか。
はい、緊急の時用の。
はあ、なんか、終わった後用のもなかったでしたっけ。
あ、それがね、緊急避妊ピルです、ね、
あ、それが、あ、そうなんですか。
3日以内、
あ、行為を行って3日以内。
そうです。
はあ、
でもちょっとこれは、うん、あの女の子にはダメージがあって、
うん、あ、そうなんですね、
気持ち悪くなったりとかね。
ああ、
うん、気持ち悪くはないけど、避妊効果が 85% なんで、
う
ん、
あ、確率がちょっと、まあ、減ると
減りますね。
はあ、 でもまあそういうのもあるよっていう知識はねあるといいですよね、
はい、
今これね、うん、あのドラッグストアでね、うん、諸外国では売られてるっていうことで、
はい、
日本でもそうならないかなということで、うん、あのお医者さんたちとかね、うん、あの市民団体も動き始めてますね、
はい、
あ、うん、今は、その佐紀先生のとことかに行けば処方してもらうっていう、
そうですね、緊急用の、うんうん、緊急のピルも普通のピルも、うん、基本的には婦人科に受診しないと処方が受けれないですね、
うんうん、へえ、今ってでも若い子って知識多いと思うんですよ。なんていうのかな、僕らの中学校の頃とかってやっぱりインターネットとかなかったし、知る術がないというか、親のエロビデオをちょっと盗み見るとかそれぐらいしかなかったかなって。あとエロ本が街中とか田んぼとかに落ちてたりしてそれを見るとか、そんなんだったと思うんですけど、今って、こうインターネットで簡単に見れるじゃないですか。やっぱり今の子供って知識は多いんですか？
例えば、うん、動画とかいっぱい見てそういう知識はいっぱいあるけど、うんうん、避妊の知識とか性感染症の知識とか、うんうんうん、自分が必要だと思わないと見ないから意外と知らないですよね。
ああ、いいとこばっか見ちゃうというか、うん、
違うちょっと動画とかそのばっかり見ちゃうけど、ね、
セックスがこういうふうに進行するんだっていうふうにはみんなこう思い込んでたくさん見るよね。でもその中にはコンドームをつけるときとかどうやってつけるかっていうのは絶対ない。今女性用の AV にはそういうような場面も、
はいはい、
あえて、うん、なんていうかな、採用されている。なぜかというと女性は大切にされてるんだっていうことでね、うんうん、ちょっと嬉しい気持ちになるでしょ、
うんうん、
でも圧倒的多数の男子が見る AV っていうのは、うん、まあ、はっきり言ってマスターベーションのおかずにするわけだから、
うん、
そのわずかな時間で性的興奮が高まるように作られているので、うん、
はい、
実はあれはAV 男優さんたちといろいろ話をする機会も多いんだけど、うん、全部ファンタジーなんです。ですから先生方は悪いですけども、子どもたちには生徒たちには、うん、これはファンタジーなんだよ、そしてあれを本当にやったらむしろ女の子は嫌がるし傷ついちゃうかもしれないということを伝えてほしい、うん、そして僕たちはどうしてああいうことをするかっていうと、売れなきゃいけないから、売れなきゃ僕たちは食っていけないからっていうことで、うんうんうん、あえて、そういう性的欲求がわずかな時間でボルテージが上がるようになってるんだ。でも僕たちはそういう危険性とかを全部分かった上での、セックスをしてるわけじゃなくて、うん、セックスのようなことを見せてるわけで、うん、僕たちはある意味スタントマンですというふうに言ってる、うん、スタントマンは危険なことを分かってて、それに向けてちゃんと訓練をして、うん、そしてその瞬間撮影に臨むよね、
うんうんうん、
はい、だからね、普通の人が、スタントマンがやるようなことしてはいけないんですね。
あ、
はい、でも AV の中にはそれは絶対に語られないです。
あ、でもずっと分かんないままじゃないですか。結局僕も多分正しい順序なんてないでしょうけど、分かんないわけですよ、うん、どんな感じが正しいですかね。
ああ、その
手順、
うん、手順って本当は、うん、コミュニケーションの12の段階とかいうのがあって、
ほうほうほう、
本当はセックスっていうのはコミュニケーションの方法の一つだもんだから、うん、最初やっぱりコミュニケーション人と取るときって目を見つめ合うとか話をするとか、で声をこう好意があることをお互いがこう感じ合って手をつないでキスをしてハグをして、
うんうん、
最終段階として遊んで前戯があって、そして最終段階として膣の中に挿入してっていう、うん、まあ、そういう段階があるっていうのをやっぱ知っておく必要がありますよね、うん、で男性誌のこう取材とかでも何をしたら女性が喜ぶかとか気持ちいいかっていうことばっかりを聞かれるんですけど、だ、うん、
はいはい、
けどやっぱり必要なのは、うん、お互いがやっぱりだんだん気分が高まり合うとか、
うん、
日頃からちゃんと話をするとか、うん、キスをするとか前期もしっかりするとか、そういうのが抜けちゃっていきなり動画の内容ズバッっていうのをやっちゃう人が多いんで、うん、
はいはいはい、
私のクリニックにもセックスした後に切れるとか痛いっていう人がかなりいらっしゃるんですよ、
はい、はあ、その切れたりとかって多分彼氏とかには言わないじゃないですか。
言わないですね。
余計ダメですよね。
うん、 高、うん、には彼氏と一緒に来る女の子がいるけど、え、なんで言わないのとか言ってたら、うん、言えないとかいう人が、
はあ、大変だ大変だ
大変だ
大変だ、あ、いやもう男性は本当気をつけないとね、もう女性苦労してるからさ、うーん、
AV の最後のフィニッシュって、うん、案外そのなんていうかな、射精をしたよっていうことを見せるために、うん、あえて、はいはい、うん、例えば女の子の顔にかけたりとか、
うんうんうん、
口の中に入れたりとか、
はいはい、
そういうようなことがあるんだけど、うん、でもそれって女性に聞くと圧倒的多数が、うん、それはあの望んでないんだよね、うんうん、でも女の子は実は肉食肉食って今言われてるんだけど、うんうん、実はそういうことを嫌、だからやめてって、
うん、
ベッドの上ではなかなか言えないっていうのもね、
うん、でもねやっぱり女の子も、うん、その性に対して、うん、そういう恥ずかしいものとかあのおとなしくしてないといけないっていうもんじゃなくって、
うん、
基本コミュニケーションなんだから、うんうんうん、もっと自分の希望をはっきりと口に出して、うん、こういう風にしてほしいとか、
うん、
これは嫌だとかこれはいいっていう風にちゃんと明るくちゃんとあの進んでいった方がいいと思うんですよね、うんうん、
なんかスポーツ感覚みたいな、
はい、
楽しめるといいかなって思うんですけど、うん、
日本の AV 見てると女の子が言う言葉って、うん、いややめて、いやいやか、うん、やめてやめてしかないけど、うん、あの外国の AV だと、うん、オーイエスとかカモンしか言わないじゃないですか、そこがもう圧倒的な違いです
ね。あ、そっか、うん、もうその表現方法ももう逆言ってますよね、うんうん、あ、なるほど、
あのね、日本はね、なんだろうな、言葉を言わなくても、
はい、
なんか分かってくれるだろうっていうそういうのがあって、
うんうん、
例えば、うん、最近授業でやったんだけど、
はい、
今日はお家に、あの親がいないんだ、で君がやりたいと言っていたゲームを買ったよ、僕のお家に来るかいっつって、
うん、
3ヶ月付き合って今手をねつなぐぐらいになった、カップルで君は誘ったら、女の子はあ、そのゲームあるのをやりたいなっていうことで君のお家に来ました、親はいません、
うん、
これは何を意味するんだろうっていうね授業をやったんだけど、圧倒的に男子は、
うん、
それはもう次の段階に進んでいいということですよね先生つって、
うん、
その次の段階っていうのはキスであるとか、うんうん、まあね、それよりもあのもっと進んだものであるというふうに男子生徒たちは多くはあの想像するだけれど、
うん、
実はこれ女子のクラスとかでもしやったとしたら違うっすよね、
うん、
あのいや、ただだって誘われてそのゲームをやりたいから行ったんだよっていうことでね、
あ、
うん、だからそこで食い違いができてしまうんだな。
あのでもこう思春期で、まあ、男はエロいと思うんですけど、うんうん、女の子もエロくないんですか、どこ、
うん、様々ですよね。
まあそうですよね、うん、でもそれやっぱそういうゲームの時に期待してる子も いるんじゃないですか。いない、
いや、いると思います。
いる、全くいなくはないですよね多分、うん、
でもそれを、
うんうん、
あのなんだろうな、男の子もあの、うん、言葉とかでコミュニケーション取って、うんうん、その同意を得なければいけないと思うんでね、
うんうんうん、
それとあと、うんうん、男の子がこう期待するのは、うん、セックスをして射精をするっていうのが最終目標だと思うけど、
はいはい、うん、
女性が希望しているのは基本はこう甘いこう優しく話をするとか甘い関係っていうのを期待していて、本人が満足すればその先にセックスがあってもいいかなっていう、まあ、そんな感じなので感覚が圧倒的に違うと思う
んです。なんか愛し合う、触れていた
い
みたいな、
はいはい、
その射精、まあ、本当男とは違ってこう愛し合っていたいみたいなところですかね、うん、女性の感覚としては、
うんうん、そのね、同意っていう意味でね、すごく素敵なあの映像がね、
はいはい、
YouTube にアップされていて、
は
い、紅茶の同意、あの飲む紅茶ね、
はいはい、
というふうに入れてもらうとすぐ出てくるんだけど、はい、イギリスのね、まあ、日本でいう警視庁みたいなところが作ったんですよ、
うんう
ん、であの紅茶を あなたは飲みますかっていうことを全部性的なことっていうかセックスっていうように置き換えると、
はい、
ものすごく分かりやすいんですよね。
は
ぜひこれ見てほしいと思いますね。
紅茶を置き換え、紅茶、
うん、
は
い、あな た紅茶大好きですよね、昨日も飲んだ、だから今日も紅茶飲みますよねで例えばそういうふうに、それ思い込みですよね、でもその時に飲みたくないかもしれない、でお酒でフラフラになってる時に、あの紅茶を勧めるかって言ったら、そうじゃなくて本当は解放しなければいけないのに、あのなんていうか、結局紅茶はセックスっていうことに置き換えるわけなんだけど、ものすごく分かりやすいですよ、ぜひ見てください、紅茶の同意です、
紅茶の同意、
はい、
メモっとこ
へイギリスがね、そんなの作ったんですよ、
へえ、でもそうやってなんか、ね、国が作ったわけではなく、まあ、イギリスの誰かって、まあ
ね、警視庁みたいな、ね、ところが作ったんですけど、でもそれをあのイギリス の, その警察が作らなければいけないような状況がやっぱりいろんな国にあるんだなって、うんうん、
はい、
イギリスも困ってるんだなって
、はい、いや思いました、なるほどね、うん、あ、なるほど、え、なもうこういう、結構お二人はもう性教育に関してはすごいですけども、佐紀江先生はね連載とかもされて
連載っていうか、うんうん、私あのやっぱこう世界中っていうか日本中の人にもっと性を明るく前向きに捉えてほしいと思うので、うん、はい、まあ、男性週刊誌とかでコメントをあの、あ、死ぬまでセックスシリーズっていうんですけど、
死ぬまでセックス、それな雑誌なんですか、
あ、言っちゃっていいんですか、
あ、いいです、あ、
週刊ポストの、
週刊ポスト、はい、へ、
死ぬまでセックスって言ってあの刊末、刊末かな、刊末に特集があるんですけど、それでしばしばあの死ぬまでセックスをするためのコメント
死ぬまでってな、もう年を取ってからもできるみたいなイメージですか、
そうですよ、あの結構老人の人も元気なんで、風俗の女の子うちクリニックに来ますけど、ついついて、ついついて歩けないけど、はあ、風俗に来るとか老人もいます、
僕でさえもう弱まってきてますけど
はいはい、
全然大丈夫なんですか、
ああ大丈夫な人は大丈夫です、
見習いたいところだな、
あ、
はあ、あと佐紀江先生、あのなんか陰謀に
あ、はいはい、陰謀博士ですからね、はい、
陰謀博士ってどういうことですか
いや自分で勝手につけました
な、陰謀、ね、何をに詳しいんですか、
陰謀の、うん、何ですかね、歴史とか、まあ、日本のあの芋のあの日本の歴史とか、
芋に歴史なんてありますか
あります
あのね、佐紀江先生はね、あの超大真面目に、あのこういうことを研究されてる、それはね、日本性科学会、性のね科学的に追求する、まあ、学会ですよね、そのね幹事をやってらっしゃるんですよ、
大真面目、真面目も真面目、大真面目、
そうで、この前はピルがね、あの女性の性欲にどういうふうに影響するのかということも一生懸命研究してたよね、
はい、あ、なんていうかな、うんとね、昔の、詩でザクロ口カエルなくなり毛切り石って知らないでしょそれは、はあ、陰謀の話なんですけど、
あ、そうなんですか、
江戸時代は男の人の方が陰謀してて、はあ、あのふんどしだったじゃないですか、はあはあはあ、で、はしょり、尻はしょりって言うんですけど、はあ、着物をお尻にこう引っ掛けて、はあ、あの江戸時代の人って動きやすくしてたんだけど、はあ、そうすると男性のお尻のところは見えちゃうもんだから、はあ、それ息じゃないっていうので、ケキリースっていうんで陰謀を男性の方が積極的に切ってたんですよ、
はあ、
江戸時代から陰謀、はあ、陰謀は始まったんですけど、江戸時代は男の人の方が陰謀をねカットしていて、
あ、そうなんですか、
ザクロ口っていうのは、お風呂屋さんの入り口のことを言うんですけど、はい、お風呂屋さんの入り口に行くとカエルの鳴き声みたいなギョロッギョロっていうケキリシっていう石がギッギッギュッて言ってるっていう歌、
はあ、お風呂屋さんの入り口でカットしてるんですか、
あ、お風呂のね、うん、中でカットしてるんだけど、それが入り口までキョロキョロって
聞こえてくる、はい、面白い、はあ、じゃあ僕パイパンだから、どっちかというと江戸時代の人ですね、
いや、パイパン、今ね、うん、パイパンって言うんじゃない、ハイジーナって言うんですけど、
何ですか、
ハイジーナ脱毛、パイパンのことは今ね、うん、ハイジーナ脱毛って言うんですけど、
ハイジエナ、
ハイジーナ、
ハイジーナ、
ハイジ、うん、 ハイジ男子、ハイジ男子って言うんですよ。
ああそうなんですか、はい、あ僕ハイジ男子だ。
ハイジ男子、
はあ、ハイジ
男子、ハイジな脱毛ってパイパンっていうのはもともとあの麻雀の、うん、白い
パイから、
うん、はい、白い
白、
うん、あれパイパンって言うんですけど、何にもない白灰のことをツルツルのことを呈してパイパンって言うんですよ。
ああそうなんですか、
はい、なんですけど、うん、ハイジーナっていうのは、うん、あのエステ業界でいう衛生的っていう意味なんですけど、うん、衛生的な脱毛っていうのでパイパンはちょっとかっこ悪いんでハイジナ脱毛って。
あハイジナ、僕ハイジナなんだ。
でそれを略してハイジ男子、
ハイジ男子、僕ハイジ男子、
そうハイジ男
子。あのアルプスの少女ではないってことだね。
でもねそういうハイジ男子、
ほっぺたが赤くて。
へえ。
ピーター
ハイジ男子、ピーター男子ね、
はい、
ピーター男子。ああそうなんだ、これから僕そうやって言わないとな。へえ。ちょっとこうメールお悩み相談言っていいですか。
はい、
なんかメールをねいろいろいただきましてありがとうございます。こちらはね、本名 OK 福沢諭吉さんからいただきましたラジオネームね、こんばんは、いつも楽しく聞いています、ゲストさんに性のお悩みを相談できるということなので初めてメールしました。僕は包茎なのですが、包茎は女性から見たらどのように思われているのでしょうか。包茎は恥ずかしいことなのでしょうか。よろしくお願いしますといただきました。まあ包茎は多いですよね、うん、どのように思われてますかね。
そうですね、女性はどう思うかというのは、うん、先生にお任せしますけど、うんうん、この男性のね、うん、お悩み相談で最も多いのは、うん、この包茎のことと、うん、あと性欲マスターベーションのことなんですよね、
う
んでね、うん、私の先輩ですね、性教育の先輩で尊敬している岩室先生、この方は、はい、コンドームの達人とご自分で言ってらっしゃいますよ。はい、そしてぜひ皆さんにYouTube 見てほしいんですけど、うん、コンドームの達人とか、うん、コンドームの正確な付け方とか、うん、そういうので入れてください。するとね、うん、600万回再生をもう今超えてるんだけど、うん、その岩室先生がドーンと出てこられて、うん、もうとても真面目にコンドームはこうやって付けるんだよっていうのを、うん、ものすごく丁寧に解説されてます。これは皆さん本当にコンドームを使う使わない別として、また、うん、いつかは使うことがあると思うから、うん、見てね、うん、そしてマスターベーションの時には一度つけてみるっていうかね、うん、暗いところで、だってすごい大事なことだから、
マスターベーションの時につけてみろと、
うん、練習って大事でしょ、うん、本番の時に初めてつけたら、うん、陰毛とか何かでね、うん、しっかりつけれないし、
うんうん、
なんか雰囲気とかもあるしね、うん、で結局先っぽの方だけつけて、いやもうこれでなんだ下まで降りないから、でも時間かかってて恥ずかしいから、うん、もうこれでいいやなんつって、うん、でも女の子にとってみたらとんでもないことだよね、うん、終わってみたらコンドームついてないって、どこに行っちゃったんだ、ベッドの上にも落ちてない、どこにあるのか、女の子の膣の中
で、ね、あもう大変ですね、
はい、そういうことになって、うん、そしてね岩室先生がこんな素晴らしい名言言われましたよ、うん、かぶれば包茎、むければ OK、うん、はい、
あ
かぶれば包茎、むければ OK、
はい、でまあ女性の方から見た包茎なんですけど、別にその勃起をした時、もともとほとんどの男性が火星包茎じゃないですか、で完全な包茎の人ってのは少ないんですよね。で勃起をした時点で別に向けていれば全然問題がないわけなんですけども、まあ、例えば包茎の人って本当はこう日々お手入れとして剥いて洗ってまたしまってっていうことをしないといけないんですけど、
うんうんうん、
そこのお手入れのところを怠ってしまうと、はい、やっぱこう赤が溜まったりそこが感染したりして蒸れたりとか臭かったりするって、まあ、それは女性のから側から見ると最悪中の最悪と思うかもしれないですよね。
なるほど、だからまあ綺麗清潔にしておけば別にいいぞと。
そう、お手入れ、
うん、
重要
です、
うん、でもねこのお手入れはね泌尿科の先生が教えてくれたんだけども、うん、例えばいわゆる体をこする手ぬぐいなんかで、うん、気筒部分、はい、あれは粘膜ですよね、薄いわけだ、
はい、
あそこゴシゴシすると、
はい、
非常に細かな傷がついてしまって、
は
い、でまあ言ってみればかさぶたみたいなものが見えないけどできて、でそれがまた恥垢 みたいな感じでたまるので、はい、本当に指先でねキュキュキュッと毎日洗うことが大事だよって。
あ、うん、僕祈祷攻め好きですよ、すいませんね変な話してね、
はい、
そういうことなんでね、皆さん、まあ、そういう風なんで、まあ、包茎の方もね綺麗にしましょうということでね、
綺麗、はい、にしてればいいんです、
綺麗、はい、な包茎 OK、
OK です、
はい、あ、包茎向ければ OK ですからね、
包茎 OK、 綺麗なら OK、 向ければ OK、
う
ん、
はい、
で、
はい、
あの 向こうと思っても、うん、痛い向けないとか、うんうん、そういう場合は
病院、
うん、泌尿器科の先生に相談をするといいと思う、うん、
そういうことですね、うん、
ただね、
う
ん、あの男性誌なんかだと、うん、カラーのページで、うん、男性専科なんとかクリニックっていうところがね、あってんで、でなんかとっくりのセーター男の子が来て、顔の半分ぐらいまでかぶって、
はい、
なんか情けないような顔をして、うん、その横っちょで可愛いね、うん、女の子が膨れっ面をしている、
はいはいはいはい、
これ見ただけでね、うん、男の子はあやっぱりかぶってちゃダメなんだって、
ちょっとね、まあまあ、病院のそのあれも あるからもうあんまり言えないですけど、なんかちょっと不安を煽るような、うんうん、
ちょっとね、
うん、ねえ、う
ん、でもやっぱ包茎じゃないんですよね、うん、女性からすると、
はい、
やっぱりそのセックスの時の優しさとか、うん、いつもの優しさとか、
はあ、
包茎よりもやっぱね、そのいつもの関係性の方がもっともっとずっと大切で、はあ、包茎なんてそんなちっちゃいこと気にしてはいけないと、あの女性の産婦人科医師の私としては思うわけです。
なるほど、うん、まあ、普段の優しさであったり、まあ、こう性格であったり、まあ、2人でやっぱり愛し合うっていう、まあ、包茎だから別れるなんてことはないし、
ないです、
うん、っていうことですね、う
ん、包茎だから別れる、そんなないです。
そうはもうありえないですよね、
はい
続いていいですか、まるちゃんさん、カルカヤさんゲストさんこんばんは、大人の性のお悩み相談ということですが、私は33歳の男です。最近彼女とのエッチがパターン化してしまっています。キスで始まり、触るとこを触ってと順序が決まってしまっているんです。これって女性からしたらどうなんでしょう、もっといろんなことをするべきでしょうか、ということなんですけどね。どうでしょう、
それはそれこっちに聞く話じゃなくって、そもそも本人に聞けばいい話で、
確かに
本当に
確かに
ちゃんと聞けばいいんですよ。
聞きなさい。
何だったっけ、うん、あのこの前私週刊ポストで、うん、四十八手の、
うん、
四十八手って知ってますよね、
はいはいはい、
四十八手のコメント出したんですけど、やっぱそういうのも勉強してみるとか、でもそういうので勉強してそれを本人に聞かずに実行しちゃダメなんですよ。
なるほ ど
って言っていろいろ話題提供してみるとかはいいと思うんですけど、
ね、日本人の女の子って、はい、こういう体位やりたいんだけどって、たとえこう男が勇気を振り絞って言ったとしても、やだって言いそうじゃないですか。
そう、
OK だったとしても、なんな、あ、まあ人によるか、なんか言いそうな気が。
いや、だからもうちょっとその前の段階で性っていうのを楽しむものっていう、うん、こういう風に、
そうですね、
うん、日頃からちゃんとそれについて明るく会話があって、うん、でその延長線上で行くんだって話は別ですけど、普段の日頃の会話の時に性の話全然してなくって、
はい、
ベッドの上でじゃあこれやるみたいなこと言ったって嫌なもんな話になっちゃうんで、もっと日頃の生活の時にそういう性の話を明るく、あのこれどうね、今日ご飯何食べるの、ノリと同じぐらいな感じで言ってもいいと思うんですよね。あ、
そうですね、うん、
豊かな関係性ですよね。
そういうことですね。
それはね、本当に何でも話せる関係性っていうことなんですよね、うん、そして一番やっぱりプライバシーでちょっと気恥ずかしい気持ちになる性っていう部分にでも、うんうん、それでもあの話せる関係にまでなっているっていうことが大事なんですよ。でこれをセックスをするとどういうリスクがあって、うん、どういう素敵なことがあってっていうこともお互い分かっていて、
うん、
そしてあのその行為をするかどうかお互いが決定するっていうことなんだよね。だからセックスをいつしていいのっていうのは、例えば女の子だったら16歳から結婚できるわけですよね、
はい、
っていうことは16歳からもうそのセックスは前提になってると思うんだよね、男は18、
はい、
だけど例えば30になったって、
はい、
全然性の知識がなかったらちょっとあの性行為はしない方がいいんじゃないか、大事なこと知ってからした方がいいよって言いたいし、
はい、
だから決して僕たちがあの性行為をあの推奨しているようには思わないでくださいよ皆さん。
そうですよ。
はい、
うん、続きましてドバドバさん、カルカルさん、ゲストさん、こんばんは。こんばんは、大人の性のお悩み相談です。最近二次元の女の子にしか興味が持てなくなってしまいました。人間は面倒です。二次元の女の子とエッチできたら最高です。どうにかイラストの女の子とエッチすることはできませんか。できないよ。
今これすごい、そういう人すごい増えてて。
見たいですね。
もうすごい増えて、学校に性教育に行くとクラスに一人か二人は必ずいるよね、ボツさん。いるよね、ボツさんとこ男子校だからさ、
うん、あのね、ちょっと前までの性教育ってね、うん、実は恐怖性教育って言うとちょっと言い過ぎなんだけど、
セックス危険とかするなとか、
もう男の子なんてむしろなんか怖いようなことでブレーキをかけないと、はい、イケイケっていう、あのそういう時代が長かった、
うんうんうん
うん、だけど今はね、あの例えば LGBT ね、セクシュアルマイノリティのこととか、はいはい、デート DV のこととか、うん、いろんなことを伝えることが増えてきたけど、でも最前線はね、性教育の、
うん、
素敵な恋をしようよ、
そうそう、
そういうことさえも言わなければいけなくなってきてる。
素敵な恋をしようだけど危険なことは避けようっていうね。で今それと、あと今すごい私たちの婦人科とかで困っているのは、はい、二次元の人しか興味が湧かない、はい、けど、うん、そういう人でもなんだかんだつって40歳ぐらいの時に、うん、社会的に結婚したいっていう風にして、はい、結婚はする人もいらっしゃるんですよ、はい、で、はい、やっぱりその子孫を残そうかなっていう段階になった時に、
はい、
生身の女性に対して本当に勃起しなかったりとか、あと生身の女性の膣の中で射精までできないとか、
はい、
そういうのですごい困ってる人が増えてて、それならばそれでもう射精してもらって、その精子を紙コップで取ってもらって、
はい、
精子だけ膣の中に入れましょうかみたいな治療もあるぐらいなんですよ。すごいと思うって言うんですけど、
はあ、
なんで、まあ、回避をする方法は二次元のキャラクターばっかり好きになって、そういう二次元に、
はあ、
性欲を感じるようになって、でそれで生身の女性との子供を作るという、まあ、あの回避方法も手段もありますけど、
はい、
まあ、でもすごいお互い葛藤するので、やっぱあの素敵な関係性を築いてほしいなって思います、
はあ、なのでね、そうですね、まあ素敵な関係性をお願いしますね、二次元の女の子と、まあ二次元の女の子ってもう かわいい完璧な状態ですもんね。
そうですね、生身の女の人ってめんどくさいって言えばめんどくさいですよね。
そうですよね、
うん、だからこれはね、あの恋愛とかそういうことのみならず、そういうことにめんどくさいのよ、コミュニケーションってめんどくさい、うんうん、
はいはいはい、
だけれどもその恋愛のみならず、その他の部分でも、
うん、
なんだろう、めんどくさいと思って人間関係が薄くなってしまうと、
うん、
その人の人格が磨かれづらくなってきますよね、
はあ、
そして、
は
あはあ、その人の人生がクオリティというのかな、いろんなものを幸せに感じたり、
なるほど、
美しいと感じたり、うん、感動したりっていう、
うん、
そういうようなものがちょっとこの貧しくなっていくような気がするな。あ、
確かに、
うん、
僕もなんかいろいろ苦労しまして、
うん、
仕事とかでもいろんな苦労をして、その時は辛いけど、やっぱりその後に、うん、それがあるからこそ人の相談にも乗ってあげれるし、うん、なんかやっぱ大事ですね、そういう関係を築くっていうのは、
うんうん、そうなんだよね。
あとちょっとまだあるんですけど、このままピンクカルカルはそのまま、これせっかくメールいただいてるんで紹介は続けていきたいところなんですけど、本編の方はもうすぐ終わりまして、で、まあ一時の番組終了後もそのまま収録して、後日ポッドキャスト配信しますんで、またそちらも聞いていただきたいんですけど、とりあえずこの辺りで一回締めたいんですけど、なんか お二人伝えておくこととかないですか？
そうですね、
うん、
イベント
とか
イベントですね、
うん、
愛知サマーセミナーというのが7月13日から15日まで3日間、はい、
うん、
今年は南山学園を中心にしてありますね、南山中学高校や多分大学小学校まで使うと思います、
はい、
これはもう、35回ぐらいあるのかな、2000講座約
2000講座、
うん、約5万人が集います。これはもうギネスにも載ると思うんだけど、
はは
愛知私学が誇るね、まあ、 セミナーなんだけど、でも私学じゃない人ってこれほとんど知らないのでもったいないなと思うんですが、私たちはあの思春期研究会を立ち上げた時から、はい、うん、その中で初日の1時間目から最終日の4時間目最終まで、うん、この教室に来たらずっと性と性、いわゆるセクシャルとライフのことをやってるよっていう愛と性の連続講座っていうのをプロデュースしてます。
はあ、
例えばあの愛知県警さんも来てくださって、どういうふうにその盗み取りとかね、
はい、
痴漢って行われてるのかっていうことをね、
うんうん、
あの生々しく教えてくださったりとか、
はい、
あと例えばエイズ HIV のキャリアの方が来てくださって、
うん、
どんな思いで生活されてるのか、LGBT の方なんかも当然来てくださいますよ。で助産師の方があのお腹の中の赤ちゃん命についてお話してくださったり、
はい、
それでは私と早紀江先生は、うん、イリュージョンで性教育っつってね、マジックをやりながら、
マジック、
そうです、
早紀江先生もやるんですか。
私がマジックやっ て、そして早紀江先生がその現象から、うん、例えばこすると硬くなって立ち上がる不思議なロープがあるんですけど、それから早紀江先生が、
はい、
いただきましたって言ってね、
はい、その性教育の方にな
るほど、
あの引っ張っていくというね、毎年大好評だよね、
はい、
へえ、それが7月ということですね。
愛知サマーセミナーで、
まあ、検索すれば出てきますね。
はい、はい、お願いします。
早紀先生なんか別にあります？
そうですね、あのこれはまあ個人的なことなんですけど、今って女性の20代30代でも7割の女性が性交痛、はい、セックスの時に痛いっていう風なデータもあるんですね、
うん
うんうん、でなかなかそのどこで相談したらいいかが分かんないとか、うんうん、そういう治療やってる病院も少ないんですけど、
はい、
私本当にその治療がむっちゃ得意だもんですから。
ああ、そうか、
はい、
だからまあそういうので困った時は、
はい、もうね我慢するとトラウマになっちゃうもんですから、もう我慢をせずにもう速やかに相談に来てください。
先生に相談しましょう、はい、ということですね。
性交痛だね、
はい、
性交痛、うん、ありがとうございます。ということでね、このあたりで本編の方が終わりますんでね、今日はねお二人ともありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポートキャストではマスターベーションの仕方を話そうかな、
はい、もうこのままね突入していきます。あの番組自体はあとね15秒ぐらいでね、フェードアウトして消えていくんですけど、お悩み相談続けていいですかね。
はい、どうぞ。
カルカヤサトシさん、ゲストさん、こんばんは、はじめまして、大人の性のお悩み相談なのですが、僕は早漏で悩んでおります。ちなみに29歳の男です。工場で働いています。彼女への前儀は丁寧にするのですが、自分への前儀を丁寧にされるとやばくなります。手だって口だってもっと楽しみたいです。でもごめん出ちゃったって謝ってばかりなのも嫌われてしまうんじゃないかと思って、前儀を自分への前儀を早めに諦めて、入れることにします。女性から見たら早漏の男子ってどう見られているのでしょうか。早漏を克服する方法ってあるのでしょうか。レスキュー電柱さんっていう方ですね。ありがとうございます。
早漏に関しては、
はい、
天下っていうマスターベーションのこう、うん、してますよね、
はいはいはい、
天下の中にトレーニングカップっていうのがあって、それでトレーニングをして、
うん、
あの自分でトレーニングをしてあの早漏を治すっていう方法もありますし、あとちょっと言葉を忘れちゃったんですけど、はい、日本性科学会の阿部先生、阿部メンタルクリニックの阿部先生という先生が開発した方法があって、
はいはい、
挿入をして射精しそうになったら一回抜くっていうのを何回も何回も繰り返すんですね、
はい、
でそれで我慢をするっていうのをトレーニングしていくっていう方法があります。
あ、我慢のトレーニング、
我慢のトレーニング、
はあ。それはそれで興奮しそうだな
、まあ、早漏の男性をどう思うかってことに関してなんですけど、はいはい、うん、やっぱり、お互い相性というものがありますんで、
うん、
中には膣の中に入れるのが痛いから膣内挿入が短い方がいいっていう女性が、うん、今は山のようにいっぱいいます。
なるほど。
でむしろ AV みたいにガンガン攻めてほしいとか長時間とか、
はい、
もういろんな体っていうのが好きな女性の方が、
うん、
むしろ少ないかもしれなくって、なのでそういうこうセックスもともと好きじゃないっていう女性を探せばいいと思うんですね。
なるほど。
相性です。
はあ。女性としてはその愛し合う感じが多い方がいいっ ってなると、その入れる前の状態がもっと長く楽しくイチャイチャできるといいのかなって思うんですけど、
はい、
で、入れてさっさと、行ってしまうのは別に前が楽しめればいいのかなって思うんですけど、
あ、でもその手の思考の女性は多いかもしれないですね、うん、でもやっぱり様々ですね。
あ、そっか、はい、なるほど。
そうそう、あ、そうです、女性って、うん、行く場所がクリトリスで行く派が 70%、 膣域派が 30% って言われてるんで、
は
い、どちらかというとクリトリスを責められて、
はい、
まあ、要するに前戯が長い方が好きっていう女性が7割って考えるといいかもしれないですね。
あ、なるほど。あ、まあ、その辺はもう付き合い出して最初の段階でちょっとまあ探って、で、まあ、あ、この人は仲が良さそうだ、早いのはちょっとなって思ったら、まあ、自分でトレーニングをすると
、はい、
うん、トレーニングをして頑張ってください、はいはい、続きましてラジオネームもっちゅうさん、豊田市28歳健全な男子って書いてありますね、こんばんは、もっちゅうと申します。先日風俗で性病の淋病をもらってしまいました。風俗経験は割とある方だと思うのですが、今まではそのような病気はありませんでした。その時にいつもと違うプレーといえば、その時にいつもと違う、その時にしたいつもと違うプレーといえば、後ろの穴を丁寧に舐められたくらいです。おちんちんがなんかカサカサするなって思って泌尿器科に行ったら淋病でした、性病にかからない良いアドバイスがあればお願いします。
やっぱり風俗って、そのモッチーさん、モッチーさんでしたっけ、
モッチューさん、
あ、モッチューさん、モッチューさんは、うん、知らないかもしれないけど、うん、淋病とかクラミジア感染って喉も感染しますんで、
はあはあ、
ヘルスとかでオーラルセックスのサービスを受けた場合なんかは、はあはあはあ、口しかやってないのにって思っても感染することがあります。だからやっぱお店に行くと感染する可能性はありますし、あとその風俗場の検査もお店ごとに管理が違っていて、はい、きちんと月に1回検査をしなさいって言って義務付けるところもあれば、本人の自主性に任せますって言って全然検査を受けてない女の子もいるので、やっぱりね、いろんなお店もありますし、いろんな女の子がいますので、基本的にはやっぱ感染するものと思った方がいいでしょうね。
その移る前の段階で、例えば一人前のお客さんがその病気で、その人のそのままもらうこともありますかね。
ありますね。
あるんだ、
感染率 50% ぐらいなんで。
はあ、それなに、人の健康状態というか、感染する側、男性の、免疫力というか健康な時は移りにくいとかあるんですか。
多少は関係あると思います。
あ、なるほどね。
でも今一番蔓延してるのはクラミジアでしょ、
クラミジアが多い。でもね、男性はクラミジアと同じレベルで淋病も多い、うん、あと梅毒も増えましたもんね。梅毒、
梅毒ね、ちょっと前までは梅毒なんてもう根絶されたんじゃないかって言われてた
も
んね。
うん、私たち医者でも梅毒見ても、うんうんうん、その湿疹ができたりするんだけど、うん、見ても分かんないっていうお医者さん結構多いかと思います、ね。風疹じゃないですかみたいな感じ
で、どれもどの病気も薬を飲めば治るんですか。
治るものもありますけど、うん、だけど、うん、病気って、うん、菌によるものとウイルスによるものがあって、
はいはい、
菌によるもの、まあ、例えば淋病とか梅毒とか、うん、そういったものは抗生剤とかで治りますけど、はい、ウイルス感染、
は
あ、例えば、子宮頸がんとか、はあ、コンジュローマっていうイボとか、
はあ、
ウイルス感染は菌を根絶することはできないですね。
ああ、そうなんですか、はい、はあ、その辺も何、移るもの、
移ります。
はあ、
やっぱ基本は太くて多数の人としないっていうのはルールです。
はあ、はあ、そういうことですね、うん、
コンドームっていうのも大事ですよね、
うん、
でもコンドームだけで防げない性感染症もあるっていうのもあんまり知られてない、
うん
うん、むしろ性教育を俺は受けたぞっていう子はコンドームさえしていたら 100% 性感染症も遮断できるんだというふうに思っている子もいると思うけども、
は
い、佐々木先生、コンドームで遮断できない感染症は、
コンジローマ、ヘルペス、などなど多数です。
ヘルペスは、ね、遮断できない、
ヘルペスって靴の周りにもできるじゃないですか、うん、はいはい、
できますね、
うん、例えば更新ヘル、あ、そうそう、女性の外陰部とかコンドームで覆われていない部分に、うん、ヘルペスができると、うん、それ以外皮膚と皮膚の接触とかでも感染しちゃいますよね。
なるほど、
粘膜じゃないところでもいっちゃうってこと
か、うんうん、はあ、そうなんですね、
うん、それからさっきも言ったようにオーラルね、口、
うんうんうん、
だから本当はね、フェラチオとかの時は、うんうん、コンドームをしてフェラチオするのが本当は安全なんだよね。だからチョコレート味がしたりバニラ味がするコンドームも、
はい、
実は売られているんだけれども、うん、まあ、でもね、あんまり、知ってないよね、みんなね、
うん、
なんかまずそうなイメージが、味があっても、
ま、ずゴムの味しないのかな、
うん、なんか味って多分表面だから、それが取れたら、うん、なんかゴムの味がしそうで、
全くその通り
ですよね、うん、
でもそういうものが開発されるぐらい、うんうん、やっぱり安全のためにはそうした方がいいと。
そうですね、うん、なんかいい方法ないのかなって、ないですよね。
ないですね。
ないですね。
でもやっぱりコンドームはやっぱりつけた方がいいよね、うん、絶対的にね、うん、
は
で、クラミジアとかってすごく、その何、多くの人には、
はい、
なんだ、わからないんだよね。
あ、そうですね、うん、6割7割の人は気がつかないので、うん、でもクラミジアとかリン病ってお腹の中に菌が、うん、まあ、女性に関しては、うん、鉄の方から子宮の中を通ってお腹の中にこう入り込んでいって、
はあ、
盲腸の時みたいにすっごい熱出たり、お腹痛くなったり、膿が溜まって手術になっちゃったり、
は
あ、あと不妊症の原因になっちゃったりって、男性には子宮がないから男性にはそんなことは起こらないけど、はい、女性に関してはそういうね、すごい恐ろしいことが発生しちゃうんですよね。大変なんですよ。だからたかが性感染症でうつっちゃったとか言って、気恥ずかしい病気じゃなくて結構怖いですよね。
はあ、
でもクラミジアは薬を飲むと早く良くなる、
うん、ちゃんと治るけど、でもあんまりにもこう蔓延して知らない時間が長、うん、何年も気がつかない人もいるんで、うん、とか、あと炎症の、うん、度合いがひどすぎると、まあ、取り返しのつかないようなことになっちゃうことだってあります、う
ん、男性の場合はどんな症状ですか？
ちょっと鼻水みたいな、こう膿が出たりとか、ちょっとかゆいとか、ちょっと痛いとか、違和感があるとか、そんな程度ですね。
で、気づかない人もいるぐらいですか？
多いです。
僕大丈夫かな？でも、うん、大丈夫か、
チェックしましょうか
今。いや、何どう大丈夫ですよね、多分。
いやいやいやいや、私はね、
かゆかったり、
見ないとわからないんで
かゆかったり、何ですか？
かゆかったり、うん、ちょっと鼻水みたいな感じの膿が出たりとか、
まあ多分、まあ、その、
あ、今ね、病院行かなくても、うん、Amazon とかで性病のキットとか1万円ぐらいで売ってるんですよ。
へえ。
だからそれも結構ね、正確なんで、うん、Amazon で性病、うん、男性とかで、検索すると出てきます、
うん、へえ。
便利便利、
皆さんそれやりましょう。ちょっと心当たりある人とかね、やった方がいいかもしれないですね。うん、
HIV はあれだね、保健所で、
うん、
匿名無料で、
そうです ね、
うん、どこの保健所でもやれるよね。ただ他の性感染症はやってくれないよね、
やってる時もあるんだけど、月に1回だったりとか、保健センターによってやってるとこやってないとこがあります、
そうなんだ。あと1こう、あと1つあるんですけど、こちらはラジオネームザクさん、41歳の男の子って書いてあります。男の子じゃないな、41歳のおじさんです。男の子、こんにちは、相談です。女性は男性のおちんちんが大きい方が嬉しいのでしょうか？僕は小さいですっていう、たたこんだけなんですけどね、どうですかね。女性は男性のおちんちんが大きい方が嬉しくないですよね。別に
全然嬉しくないと思います。
関係ないですね、
さっきの早漏とか、包茎とかと同じですよね。大きさじゃなくって、やっぱその前の関係性ですよね、女性の場合。その性器がむっちゃでっかいよりも、やっぱりこう優しく、いつも優しくっての人の方がもう盛り上がり方が違いますもんね。 でっかいだけで盛り上がらないの突っ込まれたら最悪、は
あ、確かにね、
清潔感と優しさじゃないかな、
うん、
あー、うん、なるほど。
清潔感ってどうなのかな、汚いの好きとか、うん、フェチとか汚いフェチとかいるかもしれない。
フェチの話をしたらもうね何でもありになっちゃう。一般的には、ね、あのやっぱり女の子にどんな男の子が好きっていうと、うん、優しくて清潔感があって、うん、とか、
あ確かに最近あれだもんね、あの陰毛の続きで、あの、うん、胸毛とかああいうのも全然、うん、もうおキモいとか言ってましたし。
ああ
むしろもしかしたらペニスのがでかいとかちっちゃいよりも、うん、あの胸毛があるかないかとかそっちの方が重要かもしれないかもしれない。今の女の子
なるほど。
胸毛が好きな子もいると思うけど、まあ、
いや少数派になってると思 う, そ う, いうこと、ね、ギャランドゥ最悪とか言って。
あ僕聞きたいことが、まあ、分かんないでしょうけど、分かんないでしょうけどっていうどうなのか分かんないけど、僕ハイジ男子じゃないですか、
はいはい、
でこう光脱毛していくと毛が生えてこなくなるじゃないですか、
はいはい、
その毛の成分ってどこ行くんですかね。
あ
なんか人間ってこう毛が出てきてるってことはなんか出てこようとしているものが体の中にあって、それが毛に変わって出てきているような気がして、それを殺してしまうということはそいつらはどうなっていくのかなと思って、
どうなんですかね。毛根の部分、毛根のところをこうレーザーでメラニン色素、メラニン色素のところをレーザーとか光で、こう壊滅させるような治療になるんですけど、どうなるのかな。でも陰毛って年を取るとだんだん薄くなってきますし、
なるほど、
もともと思春期の時生えてないですし、
はいはいはい、
もともと陰毛は何のためにあるかっていうと、あの陰毛がある動物っていうのは人間だけなんですよ。哺乳類の中で陰毛だけが残ってるのは人間だし、人間も大昔はあの全身毛だったんで、なんで陰毛だけが残ったっていうとフェロモン、まあ、フェロモンをきちんとこもらせるように陰毛だけが残ったって言われてるんですよね。なんで意味があるような生殖に必要なために残っているだけなんで、まあ、毛がそこの陰毛がなくなってもさして生物学的に大きな支障はないはずだと私は思います。
あ確かになんで残ったの、へえ面白いですね、はい、陰毛って深いですね。
陰毛むっちゃ深いです、ね、
ちょっとねその話と、はあ、なんだろうな、ダイレクトには結びつかないんだけれども、はい、あの男性のね、
うん、
精子、
うん、
精液、
うん、
あれって男たちって、うん、いや俺3日も抜いてないよって、もう溜まりまくりとかね、うん、そんな話をよくすると思うんだけれども、はい、だから抜かなきゃいけないと、出さなきゃいけない、そんな風になってくると思うんだけど、
はい、
でもずっとマスターベーションをしない、例えば、はい、まあ、無精もしない、
うん、
もちろんセックスでも射精しない、とにかく射精をしなかったら、
はい、
だいたい3日で満タンになるね、
はあはあ、
言われてるけども、
はいはいはい、
じゃあ満タンになったら、はあ、それどこ行っちゃうのっていう話になってくると思うんですよね、
はいはい、
ちょっと似てるかなと思うので、
はあはあ、うん、ああ確かにどこ行っちゃうんですかね、うん、
これはね、はあ、実はどんどん新しいのが24時間作り続けられてます、
はあ、
精子はね、
はいはい、
そして古くなったのはまた吸収されていくんですよ、
はあ、体に、
うん、
はあ、
そう、それとかあとおしっこをするとき、排尿するときに、はあ、うんうん、流れる、だからあれ今日のなんかあの雫をピョンピョンとこうねあの男性は排尿の後あのペニスをポンポンとはたいて、
はい、
やりますけど、その時にちょっとぬるっとする感じがあると思うんだけど、
その時気持ちよきゃ最高なんですけどね。
射精とは違うね、
はい、
うん、余剰な古いものが、はあ、尿と一緒に流れ出てる、だからちょっとその、
うん、
あのぬるっとする部分があるかもしれないね。
なるほど、は
い、だから抜かないとその貯蔵庫であるいわゆる睾丸、金玉がどんどん大きくなっちゃうとか、うん、そんなことですごく心配してる中学生とかいるんだけ ど,
なるほど、
全然心配ないからね。
あ,、
はい、
あれ無精って必ずするんですかね、そのためにため続けたら。
必ずじゃないね、やっぱり個人差が、ね、
しない人はしないってことですか、
うんうん、中学生の頃がやっぱりあのいわゆる中学生の頃が多いと思うけど、いわゆる第二次成長、
うん、
これはあの、 性の特徴ってね書くんだけども、はい、うん、それが出てくる頃が中学生が圧倒的に多いから、例えば小学校の高学年で無性をすることもあるけれども、はい、うん、やっぱりあの成熟してくると少なくなるな、無性っていうのは。
でも、うん、これエロいこと考えてて興奮して出るっていうのもあるんですかね。なんだろうな、若い頃の方が出る、で、まあ、無性がありがちと、
うんうんうん、だからどんどん大人になっていくと、はい、ああ無精したいなと思ってもなかなか出ないってね、そんなエロ話をね酒飲んだ時なんかこう案外したりするんですけどね。
あの友達が無精したことあって、そう、僕ないんですけど、すごい良かったって言ってんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからいいなと思って、
これはね、うん、夢で性的興奮を得て、はい、そして射精するっていう、
ということですね、
夢の精子の性無性なんだけど、これはあのやろうと思ってやれるものじゃないんですよね、
はいはいはい、
そして意識があるときは、いわゆる起きてるときは、うん、我々男性は、うん、ともかくペニスに刺激がないと射精できません、
う
ん、
はいはい、
セックスのときだって、はい、女性の膣との圧力だよね、うん、
はい、
それからフェラチオであったり、あとはマスターベーションは自分の手であったりして、
はい、
だから必ず外的な何かその力が加わらないとペニスに興奮が、
うん、
あのできないんだけれども、
はい、
無性は全然しごいてないわけですペニス、
うんうんうん、
なのに出るっていう、ある意味とてもね珍しい現象ですね。
あ、うん、いいですね、いいですねか分かんないけど、は
あの想像力だけで射精するそれを売りにしているエンターテイナーがいるぐらいですからね。
あ、そんなんある、すごい技術ですね、
すごいですね、すごいですねそれ、うん、
それ鍛えたらできますかね。
いやどうかなアメリカ人みたいだけども、う
ん、あーすごいわ、
ね、うん、
はあ面白い。
あとちょっとその流れで、
はい、
あのマスターベーションと膣内射精不全症候群の話をしていいかな、
は
あ、これで悩んでいる方ね多分多いと思うんですよ。
ぜひぜひ、はい、う
ん、さっきあの早漏の話が出たんだけど、
うん、
実は今早漏よりも遅漏、もっと言うと、
うん、
出ない、
うん、
性的に興奮してペニスは勃起してるんだけれども、うん、女性との、うん、女性への膣内の、挿入での、はい、まあ、ピストン運動では出ない、
うんうん、
そして最後やっぱり自分の手でフィニッシュするとか、いつもやってる自分のマスターベーションの仕方でフィニッシュするっていう男性が確実に増えている。でこれは泌尿器学会でも問題になって、でさっきまた天下っていう話出たんだけど、
はい、
まあ、天下は女性の膣内に非常に近いので、
はい、
それでなんていうのかな、トレーニングするっていうことが本当に行われてるんですよね。
へ、
うん、真面目真面目大真面目の治療であるんです、
う
ん、
へ、なぜ、あ、そうですか、うん、
じゃあなぜあの女性の膣内で射精できなくなっちゃったのか、うん、それはね、
うん、
あの間違ったマスターベーションの仕方、だから過度なあのペニスへの刺激、
はい、
例えばあの床にこすりつける、
床にって言うんです、
床に、
ああああ
床オーナーとかね、
はいはいはい、うん
とか
壁にもいる、
壁に、
ね、壁なんてどうやって、まあ、床も僕どうやってやるのか分かんないけど、
床に結構多いですよ、
多いですか、
うん、あの横にね、こううつ伏せになって、うんうん、うつ伏せになって布団の上でこう擦るみたいな、
はい、
床にと言います。
あの縦に擦る人と横に擦る人がいるとか聞いたことあるんですけど、
多分床でね縦です。あとあれだよね、に硬すぎる、握りしめすぎだよね。
そうだね、
あ、うん、きつく握りすぎ、
うんうんうん、このね圧力のね、
うん、
なんていうかな、推奨されるのはね、
はい、
生卵を持って、
ゆで卵だって
言
わ、ゆで卵
いや、まあ、卵、
ゆで卵の殻を剥いたゆで卵でしょ、
うんうん、ああああ、はいはいはい、剥いた卵ね、
う、うん、
はい、
うん、ともかくね、あの卵を潰さない程度、うん、卵を潰れちゃったらダメ、
なるほど、
うん、
あ、なるほど、
うん、だから握力の強い子はね、
うん、
ちょっとなんかその辺を少し緩めた方がいいかもしれないね、
あ、
うん、将来のために
あ、
うん、
あれどう思います、潤滑液を使うべきか
50歳を過ぎたら使うべきでしょうね、はい、やっぱり50歳を過ぎた女性と、
はい、
あというかあのもう40代の後半ぐらいからかな、うん、やっぱり分泌物女性ホルモンも減って、うん、分泌物も出なくなりますんで、はい、みなでそういう女性ホルモン少なくなって濡れなくなった女性は、うん、やっぱ40代の後半からもう圧倒的に増えるんですけど、で使った方がいいですよとか言っておすすめをすると、はい、とか言ってみんな言うんですけど、はい、すごい思うんですけど、
はい、
40代後半からみんな目が見えないと老眼鏡とか普通につけるから老眼鏡と同じだから潤滑剤使ってねみたいなことを言うんですけど、
あなるほど
あとセックスの時に痛い、うん、若い女性でもセックスの時に痛いっていう人は使った方がいいです。潤滑剤もね、あの外にベタベタ塗るタイプよりも、
はい、
今時あの膣の中に入れるチューブタイプとかタンポンタイプとかいろんなものがあって、ね、
うん、
そっちの方がねいいですね。
は、
手も汚れないし、
はいはいはい、
時間も長持ちするし。
あなるほど。あれでも本当それ使った方がきっと楽しめますよね。
うん、楽しめるかもしれないですね。
なんか今まで痛かったのが
痛い人はね、
ねえ、あこんな楽しいんだって思えるような気がするんだけど、ね、
うん、
男性の、男性が一人で、まあ、オナニーとかはローション使うべきなのかな、その辺も分かんないですよね。
でもマスターベーション用 のローションが、
はい、
コンドーム会社のジェクスっていうところから確か出てたと思います、はい
は
い、
あ
やっぱり治療とか、
はい、
地帯射精不全症候群とかで、
はい、
なかなか出ないっていうと、
うん、
なんだろうな、すごく男性も疲れちゃうしね。
はいはいはい、うん、あまあ大変ですよね、うん、絶対、うん、
で男性はやっぱり射精するとね気持ちいいから、
うんうん、
射精に行けない、そして、なんかちょっと自分が情けないような気持ちになってしまう、そういうことで本当にいけないから、そんなことになってはね、
はい、
ローションの力を借りて、
はい、
そうするとやはり快感度が高まるでしょ。
はいはいはいはいはい、はい、
そういう場合は使うべきだと思いますね。
友達で何でしょう、パートナーが女性のこう緩いと、
はいはい、
うん、でいけないっていう人がいるんですけど、
うん、
それどうしましょう
やっぱそれね、うち膣圧、さっきも話しましたけど、膣、うんうん、圧って言って膣の力をさ、
はい、
こう試すことができるんですけど、
うんうん、
やっぱね膣っていうのは、膣っていうのは日頃から、
はいはい、
気をつけて締めるってことをしてないと、
は
い、緩くは確かになるんですよね。でやっぱ締めるってことはトレーニング、膣トレって言うんですけど、
膣、はいはい、
トレをしっかりやった方がいいですね。
あなるほど、いろいろ、ね、女性もその膣トレがあったり、男性も、トレーニング行かないようにね、頑張ったりっていうことをいろいろ楽しみながらできるといいかなと思うんですけどね。さあということで、あと何かありますか。こんな感じで
LGBT のことはどうかな、
うん
セクシャルマイノリティ、
はい、
ゲイ、レズビアン、
はいはいはい、
それから両方ともの性に恋愛感情を抱くバイセクシャル、
はいはいはいはい、
それからその恋愛感情のことではなくて、
うん、
心と体の性が不一致の、
はいはいはい、
性同一性障害とか GID とか言うんだけどね、
うんうん
うん、そういうのを総称してセクシャルマイノリティとか LGBT とか、
はい、
またちょっと難しくなるけどインターセックスといって、
うん、
性器が男性器なのか女性器なのかがちょっと不明瞭であるという方も非常に少ないけどもいらっしゃる。
あそうなんですね、
うん、だから LGBTI、
うん、
っていうふうに言うこともあるんだけど、
あ、まあ、ともかく加わって、
そうですね、インターセクシャルですね、
うんうんうん、
日本語だと反陰陽なんていうんだけど、
はい、うん、
これのことでね、すごく悩んでらっしゃって、そして、まあ、残念ながら当事者の方たちに聞くと自らの存在を消してしまいたいということで実際に、
うん、
そういうふうにしてしまったりとか、
は
あ、思うことほとんどの方が思うみたいなので、
はい、
これに関してちょっと大事なことをお伝えしなければいけないなとは思ってますね。
あ、
うん、
へえ、
基本的にはね、
うんうん、
なんだろう、 いわゆる同性愛とか、
はい、
バイセクシャルっていうものは、
はい、
これは治療を必要としない病気ではない疾患ではない精神障害ではない、
はいはい、
ということは、はい、1980年代にね、
はい、
あの国際連合の中の世界保健機関、
はい、
あの WHO なんて言うんだけど、そこが発表してるんですよね。
は
うん、だから左利きの人ってすごく少数派だけど、
はい、
別に何にも異常でもないし、うん、精神疾患でもないよね、
はい、
それから同じように血液型の AB 型の方もとても少ないけど、
はい、
これも当然あの AB 型はいるわけです、
うん、
左利きの方いるわけです、
はい
ね、というようにあのただの少数派であって、
うん、
治療すべきものではない、
はい、
ということがようやく私たちは分かったということで発表してるんですよ。で長らく私たちは本当に間違っていたということでね、うん、でも残念ながら未だに、現場というか普通に生活してるとね、
うん、
それを僕はゲイなんだとか、
うん、
あのなかなか言えないよね、私はレズビアンだとか、
うん、なんかその言葉で区別 してるのもあれですよね。まあ別に人間だから別に僕はどういう風でもいいじゃんって思うんですけどね、
うん
うん、誰がどうであれどう、うん、それぞれただの別に個性みたいなもんで、うん、なんか区別するのもって思うんだけど、まあ難しいですね、うん、
それから今度はね、性同一性障害の方は、
うん、
あのこれはね、
うん、
障害なんだから、
はい、
直さなきゃいけないっていう風にな
ってきて、なるほど、そうなっちゃうわけですね、う
ん、そうだからね、今なんだ、いわゆるその男性器を切除して、
はい、
それを女性器のようにするとかね、
うん、
素晴らしい医療技術発展してますよ。でタイなんかね、
うん、
あの安くて、非常に質の高い手術もできるもんだから、
はい、
ちょっと安いもんだからそちらの方であの手術される方もいるし、それから数年前から日本でもそれができるようになって、うん、
はい、
岡山大学の医学部とかね、
うんうん、
その辺が今あの一生懸命、やってるかな。これはさきちゃん保険が、
あのできるんだ、保険が効くようになったんだけど、
うん、
ただガイドラインにのっとって、
うん、
で手術をやらないと保険は効かないから、はい、実際にはその保険、あのガイドラインって、まあ、手順ですよね、
うん
うん、例えば精神科の診断を受けるとか、それからホルモン治療をするとか、でその後で手術をするっていうガイドラインの順番を間違って外してしまうと、自分で、
うん、
そうするともう保険診療で手術ができなくなっちゃうんで、
はあ、
200万とかそんなもんぐらいかかっちゃいますよね。
なるほど。
でもね、保険が適用される時代になったってことなんだよね。
でも保険でできる人はね少ないんだよね、うん、だってほとんどの人は、うん、その精神科医の受診っていうのの前に自分で勝手に注射をどっかに打ちに行っちゃったりとか、うん、そういうふうにしちゃってる人も多いですよね。なるほど。
それ何、知識として知らないからですか？
まだね、その手術が保険でできるっていうのがまだ始まったばっかりだから、みんな知らないんだと思います。
なるほど。
だからみんな今からはそういうのをねちゃんと調べて、ガイドラインっていうのをあって、ガイドラインに準じて手術をやった方がもう断然安いですね。
それいいですね、うん、まあ、そんな悩んでるよりも、
そうそう、
ね、
それでね、 YouTuber のね、
うん、
青木かのんさ
ん
が、
うん、
実は元男性、
うん、
甲子園を目指していた野球少年ですよ、
うん、
今はね本当に綺麗な男の娘と書いて男の子ですよね、
はいはいはい、
でこの方がものすごく詳しくね、
うん、
いわゆるその体をどのように、手術して、まあ、いわゆるこの女性になってきたのかっていうことは、はあ、へーっていうぐらいね詳しく、うん、あの YouTube の中で言ってらっしゃいますから、
先生 YouTube 詳しいですね。
そんなことない。ええ、
あの
非常に面白いし、かつ勉強にもなります、うん、青木かのんさん。
青木かのんさん、
歌の音と書きますね。そういうことで悩んでる人はねぜひ見てください。
なるほど、
うん、救われると思うな、
うんうん、まあ、本当にね悩んでてもあれなんでね、うんうん、そういういろいろ知識を得て、あ、こういう人もいるんだなとかね、いろいろ思えるといいですよね、
うん、
なるほど。はい、今日はね、お二人に来ていただきました。本当に充実した、もうね、普段知らないことをいっぱい聞けたんでね、 大変ためになりました。もう本当にありがとうございましたね。今日はね、南山のね、高等学校中学校の先生である、中谷豊美さん、
はい、ちょっと女の子みたいな名前だけれども、はい、
はい、
中谷豊美です。
はい、酒井レディースクリニックの先生には酒井さんに、来ていただきました。まあお二人とも思春期研究会共同代表ということでね、
はい、
はい、まあね、性のことで困った時は、お二人に相談するのもいいんじゃないかなと思いますんでね。あとまたね、非常にこういうためになる会話またやりたいんで、またもしよかったら、はい、来てください。
はい、
はい、
愛知思春期研究会ホームページ持ってます。
あ、
ですからそこに、うん、相談は、
はい、
相談メールを入れてくれたら、
うん、
きっちり返しますよ。
はい、
それから今最後 LGBT の話題になったんだけども、うん、私も酒井先生も、
はい、
NPO プラウドライフというところの理事をやっております。
何ライフ？
プラウドライフ。
プラウドライフ、
うん、
はいはい、
これは誇りを持って生きようっていうような意味を、
うんうんうん、
意味なんだけど、
はい、
セクシャルマイノリティ支援の、
うん、
市民団体 で、
はい、
でここはね0120で始まる無料の電話相談を全国で唯一やってます、
はい、
レインボーホットラインっていうんだけど、0120、
うん、
恋クイアーズだから51-9181で、
恋
クイアーズ、
クイアーズ、うん、
で、月曜日の7時から9時か、
はい、
2時間だけなんだけど無料、
夜、
うん、夜、
はい、
でしっかりと養成講座を受けた素晴らしい相談員たちが、
はい、
いつも電話で対応しておりますので、
はい、
ちょっといろいろなんていうかな、不安なことがある人は、
はい、
セクシャルマイノリティ関連でね、
うんうん、
こちらもご利用ください。そして、
まあ、うんうん、
愛知新人研究会はもうどんなことでも性的なことでは、
はい、
受け付けてますから。
だからもうそっち方面のもうスペシャリストのお二人なんで、まあね、このお二人に聞けば間違いないということでね、うん、
はい、
はい、ぜひ聞いてみてください。悩んでいても仕方ないんでね、
はい、
プッと聞いちゃった方がいいんですよね。
はい、
はい、というわけで今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではさよなら。